受験勉強の集中力を出す30の方法。その1。勉強時間×集中力×勉強法イコール成績。成績を上げるために必要な要素を改めて整理します。成績とは勉強時間、集中力、勉強法の3つの柱から成り立っています。この3つのレベルを上げることでより成績も上がります。勉強時間×集中力×勉強法イコール成績。まず成績を上げるために一番必要なのはやはり勉強時間です。全く勉強していない人が高得点を得ることはありません。やはり勉強時間が長いほど多くの情報に触れ復習の回数も増えます。電車での移動時間を活用したり生活の隙間時間を集めたりなど勉強時間が多い人ほどやはり成績がいいものです。次に大切なのは集中力です。集中力のない勉強は意味がないと言っても過言ではありません。テレビを見ながら勉強をしようとしてもダラダラになってしまい勉強は進みません。覚えたり理解したりするときには集中する力が必要です。勉強をするときくらいはテレビや音楽を消しましょう。覚えることや理解にどれだけ全身心を集中できるかです。この集中力が強ければたとえ勉強時間が短くても充実した時間を送ることができるでしょう。最後に大切なのは勉強法です。世の中には勉強の進め方や覚えやすい記憶法など数々の効率のいい勉強法があります。例えば歴史を勉強するときには漫画から始めるというのも賢い勉強の進め方です。漫画を使って時代背景、登場人物、出来事などおおよその理解から始めれば教科書を使った勉強もはかどるに違いありません。年号を覚えるときにも語呂合わせで覚えたり時代背景をつなげて覚えたりなど工夫をすれば勉強はスムーズに進みます。勉強時間、集中力、勉強法のうちあなたは全て抑えていますか？どれかが抜けるとなかなか成績が上がりません。勉強ではこの3つ全てが必要です。今あなたが勉強を始めるにあたって気に留めておきたい要素です。勉強時間、集中力、勉強法の3つをレベルアップさせる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その2。勉強時間は短くてもいいから続ける。よし、今日から気合い入れて勉強するぞ。勉強へのやる気があるのは素晴らしいことです。しかし、やる気満々の人が勉強を始めようとするとよくある挫折パターンがあります。勉強を詰め込みすぎてしまう失敗です。無理なスケジュールを立てて詰め込みすぎてしまい、疲れ果てて3日坊主で終わってしまいます。確かに勉強時間を増やすのは大切です。1日に長時間勉強すればそれだけ多くの情報を頭にインプットできます。しかし1日の勉強時間を増やしても挫折しては意味がありません。長時間では脳は疲れ、インプットの効率も悪くなりダラダラにもなるでしょう。大切なのは継続できる勉強です。遅くてもいい、短くてもいい、少なくてもいい、たとえ1日2時間の勉強でも十分です。それが確実に毎日続くなら必ず力になります。継続こそ力になるのです。3日坊主にならないように継続できる勉強を心がける。受験勉強の集中力を出す30の方法。その3、やる気を求めて遊牧せよ。遊牧民族をご存知ですか？一つの場所に定住せずに牛や馬などを連れて豊かな牧草地を求めて移動しながら生活を送る人々のことを言います。同じ場所で狩りを続けると獲物の絶対数が少なくなります。悪天候のため土壌が荒れて移動せざるを得ないこともあるでしょう。より獲物の多く土壌も豊かなところへ移動し生活をつないでいます。移動ばかりの遊牧民は意外な強さを発揮しています。腹が減っても天候が荒れても他の土地に移動すればいいですから、あらゆる変化に強いです。遊牧民が繁栄した理由はこの柔軟性にあります。受験においても遊牧生活は強い。あなたのそばには勉強熱心な人はいますか？やる気のある人の近くにいると様々な好影響を受けます。勉強に役立つ情報を教えてもらったり、ためになる参考書などを見せてもらったり、いろいろ影響を受けることでしょう。あなたにやる気がなくても大丈夫です。やる気のある人に近づけばいい。勉強のやる気になっている人に近づけば自然と熱意が伝わってやる気が出てきます。その人が落ち込んだり、やる気のない時があったりすれば他にやる気のある人を探しましょう。周りに一人くらいはいるはずです。やる気のある人の間を渡り歩く遊牧民になれば、環境を問わずやる気を維持したまま勉強に打ち込むことができるようになります。様々な友人に触れて様々な価値観を知るチャンスにもなるでしょう。やる気を出さなくてもある人から移してもらえばいいのです。やる気ある友人へ渡り歩く。受験勉強の集中力を出す30の方法。その4。うるさい親や先生を黙らせるなら勉強しろ。厳しい親でいつも勉強しろ勉強しろとうるさい親がいます。親だけではありません。受験となると先生までも親のように勉強しろ勉強しろと口うるさくなり、ダブル攻撃です。受験生の気持ちを考慮してくれる親や先生ならいいですが、残念ながら全ての人がそうとは限りません。当然ですが、そういう親や先生を嫌いだからと暴力で任すのはよくありません。警察に捕まります。そういう時には一生懸命に勉強して100点を見せつけます。あっと言わせてやってください。どんな先生や親でも高得点に対しては言い返すことができません。可能なら100点を目指しましょう。完璧でありパーフェクトです。その瞬間だけは学生が親や先生に対して偉そうになれる瞬間です。普段口うるさい親や先生でも100点を見せつけられると必ず黙ります。これに勝る手段はありません。それくらいインパクトが強いスコアです。うるさい親や先生は100点を取って黙らせる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その後、なぜ集中力のある人の机はシンプルなのか。集中力は人間の精神的な部分です。鍛えることもできますが、環境の影響によってすぐ発揮できることがあります。では、集中できる環境とはどんなことでしょうか。ズバリ、集中せざるを得ない環境です。例えば、机の上です。勉強といえば、机の上ですることが多いでしょう。机の上が散らかっていると、どう感じるでしょうか。雑誌、新聞、携帯、漫画、お菓子などが散乱しているところを想像しましょう。とても勉強どころではありません。いろいろなものがたくさん置かれていると、注意が散漫になり、なかなか集中できなくなります。邪念がいります。不要なものを置かないことです。不要なものを置かないことは、邪念を取り払う効果があります。頭がいい人の机は、綺麗です。なぜかというと、シンプルそのものが集中せざるを得ない環境です。勉強に必要なものだけが置かれています。関係のないものは置いていません。その結果、机の上のことだけに集中できます。集中力に才能は関係ありません。 自分は集中力がないと嘆く暇があるなら、机の上にある関係ないものを全部片付けましょう。机の上をシンプルにしてから勉強を始める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その6。音楽からやる気をもらっても勉強中には書けない方がいい。勉強へのやる気を音楽からもらうことがあります。明るくて元気のある曲を聴いていると暗い気持ちも吹き飛んで勉強をやるぞという前向きな気持ちになります。音楽には素晴らしい力があります。ここまではいいですが、ここからが問題です。音楽を聴いたらやる気が出たので勉強中も引き続き音楽を聴こうとします。ここで多くの受験生が失敗します。音楽でやる気になっても音楽を聴きながら勉強はなかなかはかどりません。音に気を取られてしまい集中力が奪われます。特に歌詞がついている音楽はいけません。曲で流れる声を認識しようと無意識のうちに脳が反応してしまい勉強への集中がうまくできません。はっきり歌詞が聞こえてしまう歌ほど余計に集中できなくなります。本人は音楽を聴いてやる気や元気になっていますから、勉強に集中できない理由が音楽であることに気づけない。ここに気づくかどうかです。音楽はやる気を出す勉強前までにして勉強中には聞かないことです。このメリハリをきちんとすることが大切なのです。音楽を聴くのは勉強前までにして勉強中は止める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その7。勉強中にどうしても音楽を聴きたければ歌詞のない音楽がいい。やる気、集中力、音楽は三角関係です。やる気を出すには音楽が効果的ですが、音楽を聴けば勉強に集中できなくなる。音楽を止めれば勉強に集中できるようになるが、やる気が小さくなってしまう。ここが難しいところです。どうすればいいのでしょうか。基本的に勉強中の音楽はお勧めしません。音は集中力を奪うからです。しかし人それぞれですから、音楽がないと勉強もできない人もいるでしょう。どうしても音楽を聴きたければ聴いてもいいですが、一つ条件があります。歌詞のない落ち着いた音楽にすることです。歌詞があると歌声を言葉として認識してしまうため集中力を奪います。歌詞のついていない曲を選べばいい。またあまりに激しい音楽は勉強をするとき疲れやすくなり、長時間の勉強維持が難しくなります。おすすめはジャズやクラシックなど歌詞のついていない落ち着いた曲です。特にモーツァルトの曲には集中力を引き出す効果が高いと評判です。勉強中に音楽を聴くなら歌詞のない音楽を聴く。受験勉強の集中力を出す30の方法。その8。大きすぎると感覚がつかめなくなる。目標は小さい方が集中しやすい。人間は大きすぎるものは実感が湧かないという特徴があります。東京ドーム1個分というならまだイメージが湧きますが、東京ドーム100個分になると大きすぎてイメージが湧きません。10年後の地球はどうなっていますかという質問ならある程度イメージも湧きます。1000年後の地球はどうなっているのかとなると遥か遠い未来すぎてわからなくなります。宝くじで1万円が当たると嬉しいですが、1億円が当たるとおそらくぼーっとすることでしょう。実感が湧かないとはまさにこのことです。大きすぎることに人間は弱い。それだけのことを受け入れる器を持っている人はなかなかいません。受験勉強をするときに集中できないのは大学受験合格という規模が大きいからです。大きな目標というのはわかりますが、到達には必要な勉強量があまりに多くて把握しきれません。何をどこからどう手をつければいいのか途方に暮れてしまい、やる気や集中力も湧きにくいです。こういうときは目標を小さくすればいい。規模が大きいなら半分にすればいい。半分が大きければもう半分にすればいい。例えば英単語を3000語覚えるぞと思うと規模が大きすぎて気が入ります。規模が大きすぎると感覚がぼやけてはっきりしません。そういうときには100語ずつ覚えるぞと小分けにしましょう。100語くらいならどのくらい大変で時間がかかりそうなのか、ある程度感覚をつかめます。その感覚がつかめたとき人間は集中できるようになります。大きな目標は小分けにすればいいのです。大きすぎる目標は小さくする。受験勉強の集中力を出す30の方法。その9。もう少ししたら勉強ではなく今すぐ勉強がいい。もう少ししてから勉強するという人がいます。区切りのいい時間から始めた方が気持ちの切り替えもうまくいきやすいように感じますね。しかしこの習慣が身につくと行動力を減速させてしまう原因になります。もう少しと思っているとなぜかいつまで経ってもやりません。しばらく時間が経てばまた同じようにもう少ししてからという言い訳をすることでしょう。9時10分から勉強する気持ちは9時20分からになり、次は9時30分から勉強するへと延期されていきます。つまりこれは癖です。嫌なことは後回しにするという癖です。癖ですから本人は悪気もなく無意識のうちに繰り返してしまいます。気づけば膨大な時間が過ぎ去っています。この癖があるとスケジュール通りに進まなくなります。まずこの癖を直しましょう。もう少ししたら勉強ではなく今すぐ勉強がいい。これも結局は癖の一つです。大変なことを後延ばしにするという癖があるなら、大変なことをすぐやるという癖もすぐ身につけられるはずです。逆にすればいいだけです。勉強は始めようと思った瞬間に取り掛かるのが一番です。この習慣にするだけであなたの勉強習慣も劇的に変化します。スケジュールより早く勉強が進むようになり、どんどんはかどるのです。大変なことほどすぐ実行する癖をつける。受験勉強の集中力を出す30の方法。その10。図書館が勉強に適している3つの理由。浪人生だった頃、よく図書館へ通っていました。学校の図書館は遠すぎるため、代わりに近場にある私立図書館へ通っていました。どうしても自分の部屋では集中できませんでした。漫画や雑誌など誘惑になる原因は取り払いましたが、自分の部屋には安心感が強く気持ちが緩んでしまいました。考えあぐねた結果、図書館に通い始めるようになりました。自宅から自転車で15分くらいの距離でした。近場だったため頻繁に通っていました。図書館に来れば確実にやる気が出て自然と集中できるからです。特に夏場は汗だくになりながら通いました。図書館は勉強にうってつけの場所です。その理由は3つあります。1、静寂の空間がある。どんな図書館でも浸透した静寂が約束されています。ファストフード店やカフェではうるさい時もありますが、図書館はいつも静かだという保証があります。2、本に囲まれる。数えきれないほどの大量の本に囲まれていると自然と勉強したくなります。勉強せざるを得ない環境です。誘惑になるものが少ないため比較的集中しやすいです。 わからない問題があっても手に取る場所に本があり調べやすい環境です。
3、向上心のある人に囲まれる。
図書館に来る人は全て勉強が目的の人です。図書館内にいる全員は向上心のある人だということです。やはりそうした人たちに囲まれていると良い影響を受けます。一生懸命になっている姿を見て負けていられないな、自分も頑張るぞと思い、いい刺激を受けたものでした。どんな人でも図書館に来れば勉強へのやる気が出ます。図書館は最大限に活用しましょう。家に恵まれた環境がなくても、実は自分のすぐ近くにあるのです。図書館で勉強する。受験勉強の集中力を出す30の方法。その11。好きな科目から始めれば重い腰も上がりやすくなる。勉強はやり始めれば続きますが、やり始めるまでが大変です。重い腰を上げれば調子は自然と出ますし、集中力も出てきます。問題はいかに重い腰を早く上げるかです。腰に重りがついているようです。もう少し。7時になってから。あと10分経ってから。そう思うほどどんどん時間は過ぎてしまいます。あと少ししてからが積み重なると、いつの間にか1時間くらい時間が過ぎています。重い腰をなんとか少しでも軽くする方法はないのでしょうか。好きな科目から始めればいい。あなたには好きな科目がありますか。いきなり苦手な科目から勉強しようとすると誰でも億劫になるのは当然です。好きな科目から着手すればいい。磁石のように引き寄せる力が出て重い腰が少し軽くなります。好きな科目ですから自然な集中力も出てくることでしょう。勢いに乗ったところで他の科目に着手すればいい。私の場合は英語が好きだったので、勉強はいつも英語から始めていました。たくさんの英単語を覚え、今まで読めなかった英文が読めるようになるのは何とも言えない快感でした。早く勉強したい、もっと勉強したいと思っていたので、とりあえず英語のことを考えると重い腰は上げやすくなりました。ほんの少し順番を工夫するだけで重い腰は軽くなります。あなたの好きな科目は何ですか？勉強を始めるときは好きな科目から始めましょう。勉強を始めるときは好きな科目から始める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その12。短い締め切りがあるからやる気と集中力が生まれる。私が執筆をするときには常に締め切りを意識しています。締め切りは締め切りでも短い締め切りがポイントです。長い締め切りではいけません。まだ時間がある。少しくらいサボっても大丈夫と思ってだらけてしまい、締め切りを設ける意味がありません。普通にやれば間に合わないけれど、必死になれば間に合うかもしれないというくらいの短い締め切りがちょうどいい。時間に余裕がないからこそ大変だ。時間がないと必死になれます。やる気と集中力が自然と生まれます。私は本を一冊書くときには3日以内で仕上げることにしています。3日以内というだけでもっと早く書き終えることもあります。執筆は別に誰に頼まれて書いているわけではないので締め切りはありませんが、自分で勝手に締め切りを設けています。3日以内というのは短い時間です。普通にやれば間に合いません。お風呂の中でも電車の中でも食事中でも散歩中もずっと考えています。夢に出てくることもあります。締め切りがあるからこそ生まれる強い集中力です。時間的制約がある方が確実に集中力が生まれます。あなたの勉強には短い締め切りがありますか？そういう締め切りは自分で作ります。英単語300語を3日で覚えるという短い締め切りを設けてみましょう。歴史の教科書200ページを1日で読破するというのでも構いません。普通にやれば間に合わないけれど、必死になれば間に合うかもしれないというくらいがちょうどいい。スピードはあるほどやる気も集中力も出るのです。必死になれば間に合うかもしれないくらいの短い締め切りを自分で作る。受験勉強の集中力を出す30の方法。その13。目覚まし時計が鳴ったらすぐ起きる習慣をつける。人間は面白い生き物です。つくづくそう感じたある実体験を一つご紹介します。もしかしたらあなたにもすでに経験があるかもしれません。ある日朝早くに勉強をしようと朝4時に目覚まし時計をセットしていました。セットした通り4時にベルが鳴り始めました。当初4時に起きるぞと気合を入れていたので、鳴ってすぐ起きていました。変化が起き始めたのは1週間後くらいからです。朝眠いのでもう5分だけと思って5分後に起きるようになりました。毎日ベルが鳴ってから5分後に起きるのが当たり前になったら最後です。だらけ始めた心はどんどんだらけ始めていきます。悪循環になると抜け出すのが大変です。最初は4時5分に起きていたのが、慣れてくると4時10分になり、4時20分になり、4時30分になり、5時になります。ついには目覚まし時計を無意識のうちに止めてしまうという偉業を達成している自分がいます。ベルが鳴っているのに気づかないほどだらしなくなっては終わります。あなたにも似た経験はありませんか？特に目覚まし時計が鳴っているのに無意識のうちに止めてしまうようになった時には自分でもかなりショックでした。泥棒か誰かがこっそり部屋に入って代わりに止めてくれたのかなと思いました。人間はつくづく面白い生き物です。おっと、のんきなことを言っている場合ではありませんね。そもそもことの発端はいつからでしょうか？眠いからあと5分と油断し始めた時からです。ここを境にあと5分があと10分になり、あと10分があと20分へと悪化していきました。悪化しないためにはどうすればいいのでしょうか？ベルが鳴った瞬間に起きるというルールを死守することです。これは習慣です。鳴り始めた瞬間に起きるという約束を一度の例外も許さず、とにかく死守しましょう。もう少しくらいと思ってしまうと、だらしない心はどんどんだらしなくなります。例外なしで毎日きちんと起きていれば悪化していくこともないのです。ベルが鳴った瞬間に起きるというルールを死守する。受験勉強の集中力を出す30の方法。その14。自分に嘘をついていい意味で自分を騙す。嘘をつくのはよくありません。真実ではないことを他人に言うことは迷惑がかかるからです。ですが、もし他人ではなく自分への嘘をつくならどうでしょうか？他人に迷惑がかかるわけではありませんから問題ありません。嘘も方便と言います。時と場合によって嘘が役立つことがあります。自分には嘘をついてください。それもいい嘘です。勉強をするときには嘘でもいいから、よし、調子に乗ってきたと口に出しましょう。モチベーションが上がってきた。自分は今乗りに乗っている。なんて幸せなのだろう。まず自分に嘘をつきます。別に誰にも迷惑がかかりませんから、どんどん嘘をついて構いません。ポイントは実際に声を出すことです。声に出せば士気が高まります。いい意味で自分が騙され、本当に調子に乗っているような気分になれます。これがいい嘘です。 気持ちを引き締めるために自己暗示としての力を持つようになるのです。自分に嘘をついて自己暗示をかける。受験勉強の集中力を出す30の方法。その15。勉強の調子を上げるなら部活は続けた方がいい。文武両道という言葉があります。勉強面と武道面の両方に精通するという意味です。限りある時間の中で勉強も部活も好成績を上げる人がクラスに一人はいます。特殊な才能の持ち主のように思えますが違います。勉強で溜め込んだストレスがあるからこそ部活に懸命になれ、部活でストレスを発散させてこそ勉強にも取り組めます。両方やっているから両方ともうまくいきます。ちょうどタイヤの両輪のようなものです。片方だけだとバランスを崩してきれいに前へ進めません。勉強と武道が互いに刺激し合っています。勉強に専念するために部活を辞めてしまう人がいますが、これはお勧めしません。部活を辞めてしまうと本当に勉強ばかりの日々になってしまうからです。毎日勉強ばかりすればいいと思いますが、そう単純な話ではありません。気分転換がうまくできず、ストレスを発散させる場がなくなるからです。悶々とした日々が続き、ある日突然ストレスを爆発させ燃え尽き症候群になるでしょう。なぜ部活を続けた方がいいのかというと、ストレス発散と気分転換の場を作るためです。一生懸命に勉強して溜め込んだストレスをスポーツにぶつけます。スポーツでストレスをすっきり発散させれば、思いのほか上達も早くなるでしょう。発散したストレスのおかげで勉強にも専念できるようになります。いい具合に勉強と運動が高度になり、ストレス発散や気分転換をもたらします。本気で勉強も部活もするからこそ両方がうまくいくのです。勉強のために部活を続ける。受験勉強の集中力を出す30の方法。その16。常に全力を心がければ全てがうまくいく。私はいつも全力です。執筆の時には全力で書きます。短い期間で一気に書き上げようとするから集中できますし、やる気も出ます。ある程度仕事の区切りがつけば、今度は全力で遊びます。散歩ではなくジョギングです。お風呂ではなく銭湯でサウナに入ります。時には近場に遊びに出かけたりもします。全力で遊ぶと短い時間ですが気分がすっきりします。仕事も遊びも全力になる習慣は母から学びました。私の母には口癖があります。勉強するときには勉強して、遊ぶときには遊びなさい。幼い頃から耳にタコができるほど言われ続けてきました。そういう母の教えのおかげで、今でも仕事や勉強をするときには全力で取り組み、遊ぶときにも遊びに全力になれます。気持ちを素早く切り替えるには全力がポイントです。ダラダラしていると仕事や勉強がダラダラになるだけでなく、ストレスを発散させるときも発散しきれません。中途半端なストレス発散は余計にストレスがたまります。母の口癖は人生の成功哲学でした。常に全力を心がければ全てがうまくいきます。仕事も遊びも勉強も中途半端にしないために、常に全力を心がけることが大切なのです。常に全力で取り組む。受験勉強の集中力を出す30の方法。その17。成功像を想像して奮起と失敗像を想像して奮起。4年ごとに開催される国際的スポーツ競技大会といえばオリンピックです。世界中からそれぞれの種目のプロたちが集まり、世界一を競い合います。そんなプロのアスリートたちが本番前のインタビューで言うのは、いつも次のような言葉です。うまくいっている自分を想像して本番に挑みます。金メダルを取っているところしか想像していません。目指しているのは金メダルです。世界一を目指すアスリートたちが想像しているところは常に金メダルです。成功している自分を想像しているからこそ最大限の力を発揮できます。不思議なことに、失敗して恥をかいている自分を想像していたら金メダルが取れましたという話は聞いたことがありません。不安になって自分を駆り立てる効果がありますが、マイナスのことばかり考えているため気力が低下してしまいます。考えたことは実現します。プロはうまくいっているところを想像して本番に臨みます。もし失敗しているところを想像してしまうと、実際に本番でも失敗してしまいます。成功を想像することで奮起できるだけでなく、思い描いていることに引き寄せられ、実現に結びつける効果もあります。ここに受験生は学ぶべき点があります。オリンピックで頂点を目指すアスリートは、大切な成功法を口にしていることにお気づきでしょうか。受験生がやる気を出すために思い描く将来像は2種類です。1. 成功像を想像して奮起する。 2. 失敗像を想像して奮起する。どちらにもやる気を出したり、集中力を発揮したりする効果があります。どちらの方がより効果的でしょうか。実はオリンピックのプロのアスリートたちはすでに答えを言っています。大成功を収めている自分を想像するところです。失敗している自分を想像してしまうと、本当にそうなります。不安や心配で奮起する方法もありますが、長続きしません。想像すればするほど考え方が陰気になり、強い気力が出てきません。長続きするのは大成功を収めているところです。想像すればするほど前向きになれ、体の内側から気力が湧いてきます。ましてや受験は長期間にわたる戦いです。長い期間気力を持続させるためにも、やはり元気の出ることを想像するのが一番なのです。失敗像を想像して奮起するより、成功像を想像して奮起する。受験勉強の集中力を出す30の方法。その18。なぜ時間がある土日に限って思うように勉強できないのか。勉強の土台とはリズムです。起きる時間が起点になり、朝食、通学、勉強、昼食、昼寝、夕食、塾、就寝というリズムが決まります。リズムを決定づける一番のポイントは、実は寝る時間です。寝る時間によって起きる時間が決まり、起きる時間によってその日の活動リズムが決まります。平日は学校があるので夜更かしできません。そのため寝る時間はいつも一定であり、リズムも整えやすい。問題なのは金曜と土曜の夜です。次の日が休日という開放感があるため、夜更かししてもいいだろうと油断してしまいます。寝る時間が遅くなることで起きる時間も遅くなり、一日全体のリズムがずれる。起きる時間がずれると、一日全体のスケジュールが後ろにずれてしまい、調子が狂います。これが時間がたっぷりあるはずの土日なのに思うように勉強できない原因です。生活リズムが崩れる原因は休日前の夜更かしでした。しかもリズムが狂えば取り戻すのにも時間がかかります。日曜の夜は寝つきが悪くなり、月曜は寝不足で学校に向かうことになり、授業がなかなか頭に入らない悪循環です。夜更かしをした大事象は大きい。ではこうならないためにはどうすればいいのでしょうか。休日も平日と変わらないリズムを心がけるようにすればいい。開放感あふれる金曜や土曜の夜でも平日と変わらない時間に寝ます。金曜の夜と土曜の夜は開放感があっても気持ちを抑え、いつもの時間に寝るようにしましょう。 平日も休日もリズムを一定に整えることで勉強も計画通り進むようになるのです。休日も平日と同じ時間に寝る。受験勉強の集中力を出す30の方法。その19。わからない問題をその日のうちに解決できれば記憶にも深く残り続ける。教科書を読んでいると時折わからないところが出てきます。参考書の解説を頼りにしますが、参考書を読んでも理解できないこともあります。こういう時にはあなたならどうしていますか？すぐわからないし調べるのも面倒だから後回しにしてしまいます。また今度調べよう。明日友人に聞いてみよう。そのうち理解できるだろう。すぐわかりませんから大抵の場合は後回しにすることでしょう。しかしそう思ったら最後です。次の日になれば気になる気持ちやもどかしい気持ちが薄れてしまい放っておいてしまいます。時間を置けば置くほど調べようという気持ちも小さくなります。こういう時には気になるうちに調べることです。わからない問題はできるだけその日のうちに調べるようにしましょう。悔しい気持ちやもどかしい気持ちをエンジンにして専門の先生に聞いたり、塾の先生や頭のいい友人に聞いたりしてみます。大切なことは気になるという気持ちを大切にすることです。わからない問題をわからないままにすると消化不良で気分が悪いものです。悔しい気持ちになったり、もどかしい気持ちになったりすることでしょう。そういう気持ちが熱いうちに調べることです。調べてわかった時に深く記憶に残り続けます。気持ちが熱いから頭にもよく残るのです。わからない問題はその日のうちに解決する。受験勉強の集中力を出す30の方法。その20。予習をするから勉強が面白くなる。ある日気づいたことがあります。先生が成績の悪い生徒に予習をしていますかと聞くと、決まってしていないと答えます。勉強が大嫌いと答える人は必ずと言っていいほど予習なんてしないと答えます。あなたにも同じ質問を問いかけてください。勉強が本当に嫌いなのでしょうか？実は予習をしないから勉強がつまらなく感じます。勉強には予習と復習の2つがあります。どちらの方が大切かといえばやはり復習ですね。記憶の鉄則は繰り返すことです。何度も復習することで記憶を頭に定着させることが重要です。では予習はいらないかといえばそうでもありません。時間の許す限りやはり少しでも予習をする方がいい。予習をした方が勉強は面白くなるからです。初めて勉強するときというのは大きなパワーが必要です。初めて聞く単語を覚えたり、初めて聞く話を理解したりするには時間もかかりますし、脳のエネルギーも使います。これをいきなり授業でするのは難しいことです。先生の話を聞いた瞬間に記憶したり理解したりするのは頭の回転がいい人ならできるかもしれませんが、普通はできません。先生は生徒が予習をしていることを前提に話を進めていきます。本番の授業では短い時間に多くのことを教えなければいけないためスピードがあります。先生は生徒が覚えたり理解したりしてくれるのを待ってくれません。次から次へと黒板に字を書いては次のページに進みます。予習をしていないとこの先生の話にも授業にもついていけません。予習なしで授業に出席した場合、先生の話がちんぷんかんぷんでただ話を聞いているだけになりかねません。勉強が嫌いだという人は予習をしていません。予習をしていないから授業についていけなくなり、勉強がつまらなくなる。つまらなくなるから余計に予習をしなくなり、さらに勉強がつまらなくなるという悪循環になります。もしきちんと予習をすればどうでしょうか？授業で先生の話がよく理解できますし、予習でわからなかったことも授業中に的確に質問できることでしょう。授業が終われば復習をしてわからない問題を穴埋めします。スムーズに勉強が進み面白くなります。勉強が楽しくなるきっかけこそ予習です。予習より復習が大切という声をよく耳にする昨今だからこそ、今一度予習の意味をきちんと押さえておきましょう。授業の前には予習をしておく。受験勉強の集中力を出す30の方法。その21。予習をするから感動できる。感動するから人生が変わる。私が映画を見に行くときは必ず予習をするタイプです。以前予習をせずに映画を見に行き、全然意味がわからなくて時間とお金を浪費してしまったという苦い経験があります。登場人物がたくさんいる映画の場合、名前と顔が一致するまでに時間がかかります。そういう失敗を機に映画を見に行くときにはきちんと予習をするようになりました。もちろん完全にクライマックスまで調べるのではなく、話の要点だけ頭に入れておきます。登場人物が何人かいるときには名前、役割、関係などをあらかじめ頭に入れておきます。そうした情報を頭に入れておくと映画が始まってから内容を理解しやすくなり、スムーズに映画の世界に入れます。映画の魅力をより深く味わえるようになります。私は映画を見るときに徹底的に感情移入するタイプです。現実にいることを忘れるくらい映画を見ている間は没頭します。特に感動して泣ける映画が好きです。ガンガン泣きます。人生映画ベンジャミンバトンを見たときはずっと泣いていました。老人として生まれ、年を取るごとに若返っていく不思議なストーリーです。随所に自分の人生と重なる部分がたくさんあり、途中から完全に感情移入していました。3時間にも及ぶ超大作ですが、3時間ずっと泣き続けていました。目の周りがふやけていたと思います。次の日になっても感動の余韻が残ってフラフラして、仕事中も思い出しては泣いていました。前もって予習をしておけばそういう充実した時間を送れます。素晴らしい映画は見た後生活が変わります。映画の中で起きる出来事を通して自分の人生を振り返ったり反省したりする良いきっかけになるからです。せっかく時間とお金を使って映画を見ますから、最大限の感動を味わえるように準備することです。予習をするからこそより深く作品を味わえるようになるのです。予習をして泣く準備をしておく。受験勉強の集中力を出す30の方法。その22。テストを見せ合う約束をすればお互いが向上できる。テストの結果が返ってきて思ったより点がいいと友人に自慢したくなります。すごいねと尊敬されたいからです。一方テストの点が悪いと隠したくなります。頭が悪いと思われたくないからです。テストの結果を見せるかどうかは自由ですが、成績を上げたければやはり見せ合うのがおすすめです。テストの結果が良ければすごいねと褒められるし、テストの結果が悪いと恥ずかしい気持ちにさらされます。テストを見せ合う約束をすれば褒められたいと恥をかきたくないという2つの心理がモチベーションになります。やる気と集中力を作れます。この適度なストレスが自然と成績を上げます。しかもこの方法の素晴らしい点はお互いにとってプラスになることです。悪い点を取ると恥ずかしい気持ちはあなただけでなく相手も同じです。あなたが必死になるように相手も必死になり、お互いが向上し合います。テストを見せ合う約束をテスト前にしておきましょう。 恥ずかしい気持ちもあり、インパクトのあるお願いなので、やはり仲のいい友人と約束し合うのがいいでしょう。一度約束したら、テストの結果がどうであろうと必ず見せ合うようにしましょう。テストを見せ合う約束をテスト前にする。受験勉強の集中力を出す30の方法。その23。集中の儀式がある人は勉強に強い。野球中継を見ていると面白い光景があり、いつも気になります。選手によってバッターボックスへの入り方がユニークです。ある選手はバットを大きく振りかざしながらバッターボックスに入ります。ある選手は早歩きでバッターボックスに入った後、ピッチャーを睨んで構えます。ある選手はバッターボックスで足踏みを何度かしてから頭と腰をくねらせながら構えます。イチロー選手もバッターボックスでの動きがユニークですね。バッターボックスの入り方とはいえ、選手によっていろいろ特徴があるなと思います。実はこれ全て集中の儀式になっています。こうすれば自動的に集中ができるという一連の動作を集中の儀式と言います。集中の儀式を作っておけば悩む必要はありません。一連の動作を通して自分を奮起させ試合に集中させる効果があります。勉強でも同じように集中の儀式を作りましょう。ある人は一杯のコーヒーを入れて飲んだ後は自然に勉強がはかどるという人がいます。コーヒーを入れる一連の動作が集中の儀式になっているからです。ある人は部屋の掃除をした後は勉強にも身が入ると言います。掃除をするという一連の動作が集中の儀式になっているからです。ある人はストレッチをした後は勉強もはかどると言います。ストレッチをすることで集中のスイッチが入るからです。散歩をした後は勉強がはかどる。シャワーを浴びた後は勉強がはかどる。鉛筆を削った後勉強がはかどる。他にも様々あることでしょう。あなたにもこうすれば集中が自然とできるという場面、シチュエーションを探してみましょう。集中の儀式をあらかじめ作っておけば、難しいことは抜きにして自然とエンジンがかかるようになります。集中の儀式を作る。受験勉強の集中力を出す30の方法。その24。小腹が空いた時スナック菓子を食べると集中力が低下する。こんな経験をしたことはありませんか？一生懸命に勉強している時に限ってなぜかすぐお腹が空く。これは本当の話です。一生懸命に勉強をしているとお腹が空くのも早くなるというのは本当です。脳のエネルギーは唯一ブドウ糖のみです。脳の活動が活発なら脳のカロリー消費量も普段より多くなるからです。体の筋肉を動かせばカロリー消費が激しくなってすぐお腹が空きます。同じように脳も普段よりよく使えばカロリー消費が多くなりすぐお腹が空きます。こういう時につい手を出してしまうのがスナック菓子です。小さくて手軽で可愛いし食べやすい。勉強中にお腹が空いて小腹を満たすためについスナック菓子へと手を出してしまいます。ここがよくありません。確かに脳のエネルギー源はブドウ糖だけです。ブドウ糖の補給にはスナック菓子が一番手っ取り早いですが、落とし穴があります。お菓子を食べて一時的に満腹になってもまたすぐお腹が空いてしまい集中力が低下してしまいます。砂糖の塊であるスナック菓子を食べると血糖値が急激に上昇し空腹を満たせます。しかし急激に上昇した血糖値を下げるためにインスリンも膵臓から大量に分泌されます。小腹を満たすためにちょうど良いと思って食べたスナック菓子は勉強の調子を狂わせてしまう原因になります。お菓子を食べる。血糖値が急上昇。インスリンが大量に分泌。血糖値が急低下。集中力が低下。しかも血糖値が急低下した場合、影響を受けるのは集中力だけではありません。イライラしたり、だるさを感じたり、眠気が襲ってきたりします。では、勉強中に小腹がすけば何を口にすればいいのでしょうか。おすすめはやはり果物です。果物に含まれる糖分はスナック菓子に含まれる砂糖とは違い、消化に時間がかかり、血糖値の急上昇、急降下を抑えます。そのため集中力を低下させたり、イライラや眠気を誘ったりなどの心配もありません。適度に小腹を満たしてくれ、空腹感を満たしてくれることでしょう。勉強中に小腹が空いたらスナック菓子より果物を食べる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その25。ダイエット中に勉強をしても失敗する。若い時期は自分のスタイルが気になり始める時期です。特に学生の中にはたるんだ腕や太ももを引き締めるためにダイエットに挑戦する人も多いでしょう。中には恋愛をして好きな人を振り向かせるために体をシェイプアップしようと奮起する人もいるはずです。しかし、なんて人生は意地悪なのでしょう。そういう時期に限って勉強をしなければいけません。それも猛烈に。ありがちなのはダイエット中に勉強をするというパターンです。私も何度となく挑戦してきましたが、実は一度も成功した試しがありません。ダイエットをしながら勉強を気合で乗り切ろうとしましたが、全て失敗しています。お腹が空いている時にはやる気も出ないし集中力も出ません。当然、教科書を読んでも棒読みで記憶も理解もはかどらない。ダイエット中は勉強できない。これは私が学生時代実体験から学んだ教訓です。勉強は気合や根性で乗り切ろうとしてもお腹が空いていると何をやってもうまくいきません。当然、脳が動いてくれないので勉強も全然ダメです。人間の臓器の中で最もカロリー消費の激しいところはどこかご存知ですか？答えは脳です。脳は全体重の 3% の重さしかないにもかかわらず、摂取カロリー全体のおよそ 30% も消費します。なんという対比食感なのでしょう。ダイエットをして脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足しているときに勉強もはかどるはずがありません。腹が減っては戦ができないのは体も脳も同じです。脳のエネルギー源であるブドウ糖をきちんと補給するからこそ頭が回転し、やる気や集中力が出るようになります。勉強とダイエットの同時進行はやめる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その26。10回音読して10回書けば嫌でも覚える。学生時代、授業中に先生が生徒たちに嫌でも覚えられる方法を教えてくれたことがあります。別に大した方法ではありませんが、シンプルながら強力な方法だったので、ぜひご紹介します。10回音読して10回書けばどんなことでも嫌でも覚えるという方法でした。生徒たちは笑っていましたが、シンプルながら強力な方法です。人間の頭脳は1回読んだだけで覚えられるほど完璧ではありません。しかし、なぜか1回で覚えられなければ才能がないと思い込んで諦める人が多いです。覚えられない時には10回音読して10回書いてください。シンプルです。しかし、強力です。大切そうな部分は10回音読して10回書いてみましょう。音読しながら書いてもいいです。音読と書く作業を別々に分けても構いません。10回で足りなければ20回でも30回でも増やしましょう。五感を総動員している上、何度も繰り返しているため、どんなことでも嫌でも覚えます。 大切なことは繰り返すことです。漢字を覚えたいときには10回音読して10回書いてください。歴史の年号を覚えられなくても10回音読して10回書いてください。深く印象に残り覚えられるようになります。何度も繰り返し音読したり書いたりすれば難しいことも覚えられます。短い時間ながら集中的に覚えられる方法なのです。覚えられないことは10回音読して10回書いてみる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その27。クラシック音楽と勉強には深いつながりがある。中学2年の頃、私はよく放課後、学校に残って教室で勉強をしていました。放課後になると独特の開放感があり、なんとなく好きでした。はじめは放課後の心地よい雰囲気を楽しむのが目的でしたが、だんだん放課後に勉強もするようになりました。不思議とそういう気分になります。放課後になるとブラスバンド部の演奏が聞こえてきます。ブラスバンドの演奏の練習は音楽室が中心のようでしたが、天気がいい日は音楽室以外でも演奏していました。演奏を練習する場所は自由のようで、教室、廊下、校庭など様々な場所で練習していました。時々クラスのブラスバンド部の女の子である真由子さんと綾さんが教室に顔を見せていました。また勉強している。勉強している私は冷やかされました。彼女たちは放課後のブラスバンド演奏をとても楽しんでいるようでした。私はテニス部でしたが、幽霊部員となってテニスしなくていいのと叱られたりもしました。なぜ放課後に勉強しているのかというと、初めはなんとなく集中できるからという理由でした。放課後は疲れも溜まっているはずですが、なぜか勉強がはかどります。今になって思えば、あの時のブラスバンドの演奏を無意識のうちに求めていたのだと思います。夕方の雰囲気と彼女たちが演奏する BGM が重なった時、何とも言えない不思議な気持ちになりました。クラシック音楽はアルファ波が出て集中しやすいと言いますが、まさにそれです。心が軽くなり、癒され、澄み切った気持ちになれました。そのおかげか、放課後は勉強がはかどりました。そういえば、音楽家たちには勉強ができる人も多いように思えます。アインシュタインもピアノがうまかったと言います。成績が優秀な人には、ピアノやバイオリンを得意とする人が多い。実は先ほど登場した真由子さんと綾さんは、クラスでもトップの成績優秀者でした。二人は日頃からクラシック音楽をよく聴くと言います。おそらく、私のようにクラシックの音楽に癒されて、勉強にも集中できていたのでしょう。また、演奏する音楽がちょうどいい気分転換にもなり、勉強への活力を養っていたのかもしれません。一見すると関係なさそうなクラシックと勉強、実は裏で深いつながりがあったのです。クラシックを聴いて集中力を高める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その28。区切りのいいところまでは手を止めない。勉強では無理をするのはよくありません。ああ疲れた、少し休憩しよう。疲れた時には素直に休憩が一番ですね。しかし休憩のタイミングとはいえポイントがあります。疲れたからとはいえいつでも休憩を入れていいのかというと、そうではありません。区切りのいいところで休憩を入れるのがポイントです。疲れて休憩を入れたくても、区切りのいいところまではもう一踏ん張りして手を休めない方が無難です。中途半端なところで休んでしまうと、再開しようとした時ロスが大きくなるからです。問題文を理解し直したり、計算しかけていたことをやり直したりなど、二度手間が発生してしまいます。休憩する時も、勉強の区切りが中途半端ではやりかけていたことが気になり気持ちよく休めません。気持ちよく休憩するためにも区切りをつける方がいい。区切りのいいところで休憩を入れると、再開をする時も区切りのいいところからの再開になり、取り組みやすくなります。スムーズに取り組め、集中もしやすくなるのです。休憩を入れる時には区切りのいいところで入れる。受験勉強の集中力を出す30の方法。その29。姿勢を正すと集中力が出る。成績が悪い子は姿勢の悪い子が多い。成績がいい子は姿勢のいい子が多い。こうした話をご存知ですか？有名な法則なので、すでにご存知かもしれませんね。姿勢と成績には深い相関関係があります。なぜ関係するのか、改めて整理したいと思います。まず、腰が曲がっていると呼吸が自然と浅くなります。椅子にもたれかかったり、猫背になっていたりすると、胸のあたりが圧迫されて自然と呼吸が浅くなってしまいます。体の血液循環も悪化して、体や脳に行き渡る酸素も不足します。その結果、ぼーっとして集中力が低下します。また、疲れやすさにも影響します。一見、楽に思える猫背ですが、背骨には大きな力が入り、負担になっています。姿勢が悪いと疲れやすくなり、勉強も長く集中できなくなってしまいます。集中力をつけるために必要なのは、姿勢を良くすることです。姿勢が良くなるだけで、自然と集中力が向上すると言っても過言ではありません。腰が伸びることで、呼吸が深くなり、血液循環が正常になり、酸素も十分に供給されます。また、胸を圧迫することもないので、血液の循環が良くなって、酸素が体に十分に行き渡ります。もちろん、脳へも供給される酸素も増え、集中力が向上します。腰を伸ばすとき、ほんの少し腰に力を入れますが、椅子にもたれかかる姿勢に比べればはるかに小さな力で済みます。大きな大木はまっすぐ伸びているからこそ安定します。少しでも木が斜めに傾くと、付け根のあたりで強い力が加わり、木がダメになってしまいます。しかも腰が伸びていれば疲れにくいというメリットもあります。ピンとまっすぐ伸びていると、腰周りに入れる力が小さくて済み、長時間姿勢と集中力を維持することができるのです。背筋を伸ばして集中力を高める。受験勉強の集中力を出す30の方法。その30。落ち込みをパワーに変える人は必ず試験に強くなる。一生懸命に勉強して受けたテストの結果が思ったより悪いと落ち込みます。一生懸命にした試験ほどがっかりして落ち込みも深くなるでしょう。勉強した試験の結果が悪いと情けなくなり泣きそうになります。落ち込むのはわかりますが、落ち込むだけでは何も生まれません。落ち込みの大変なところは立ち直るまでに時間がかかることです。谷に落ちたら谷から這い上がる時間が必要です。落ち込むばかりでは何も前進しません。止まっている時間であり、ゼロの時間です。大切なことは落ち込みを勉強への原動力に変えることです。問題に間違って悔しければ勉強にぶつけましょう。間違って落ち込むのではなく、なぜ間違ったのかきちんと解明して次から解けるようにすればいい。落ち込む前にまず勉強です。それはとても意味があります。谷に落ちるのではなく、ジャンプして谷を飛び越えてしまいましょう。落ち込んでストップするか、むしろ燃料に変えて前進する力に変えるかです。テストの結果が悪くても、その後にどう行動するかで未来は変わります。落ち込みを勉強への原動力に変える人になりましょう。落ち込みをパワーに変える人は必ず試験に強くなります。落ち込みをパワーに変える人になる。 受験勉強の集中力を出す30の方法。まとめ。その1。勉強時間、集中力、勉強法の3つをレベルアップさせる。その2。三日坊主にならないように継続できる勉強を心がける。その3。やる気ある友人へ渡り歩く。その4。うるさい親や先生は100点を取って黙らせる。その5。机の上をシンプルにしてから勉強を始める。その6。音楽を聴くのは勉強前までにして勉強中は止める。その7。勉強中に音楽を聴くなら歌詞のない音楽を聴く。その8。大きすぎる目標は小さくする。その9。大変なことほどすぐ実行する癖をつける。その10。図書館で勉強する。その11。勉強を始めるときは好きな科目から始める。その12。必死になれば間に合うかもしれないくらいの短い締め切りを自分で作る。その13。ベルが鳴った瞬間に起きるというルールを死守する。その14。自分に嘘をついて自己暗示をかける。その15。勉強のために部活を続ける。その16。常に全力で取り組む。その17。失敗像を想像して奮起するより成功像を想像して奮起する。その18。休日も平日と同じ時間に寝る。その19。わからない問題はその日のうちに解決する。その20。授業の前には予習をしておく。その21。予習をして泣く準備をしておく。その22。テストを見せ合う約束をテスト前にする。その23。集中の儀式を作る。その24。勉強中に小腹が空いたらスナック菓子より果物を食べる。その25。勉強とダイエットの同時進行はやめる。その26。覚えられないことは10回音読して10回書いてみる。その27。クラシックを聞いて集中力を高める。その28。休憩を入れるときには区切りのいいところで入れる。その29。背筋を伸ばして集中力を高める。その30。落ち込みをタワーに変える人になる。